お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第1回目の人口調査その2、宿営の配置、そして荒野の行進における12部族の旗印と配置。今日の聖書の箇所は民数記1章18節から53節と2章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記1章の学びを続けていますが、民数記1章の18節、第2月の1日に全会衆を召集した。そこで氏族ごとに、父祖の家ごとに、二十歳以上の者の名を一人一人数えて、その家系を登記した。なぜ彼らは自分たちの家系を宣言したのでしょうか。また神様の御言葉の中で、家系がなぜこんなにも大切なのでしょうか。なぜなら家系は三つの目的のために役立つからです。一つは、家系は興味深く、関係のある人たちにとっては有益です。先祖のこと、自分がどのような血統から来ているかを知ることは良いことです。二つ目は、聖書の中でいくつかの名前や系図が省略されていたり、他のものが記録されていたりするのは、イエス・キリストの系図を保持するために大切だからなのです。創世記の学びの時に、拒否された家系は最初に挙げられ、その後放棄され忘れられていくのを見ました。その後に、主イエスにつながっていく系図が挙げられ、そしてその家系が御言葉を貫いてたどられていきます。新約聖書は系図から始まり、新約聖書の全体がその系図の正確さにかかっています。この系図は記録され、おそらくその当時、宮に公に掲示されていたものと思われます。おそらく敵たちは、イエス様がダビデの王座につく法的な権利を持っていないことを願いながら、何度もその系図をチェックしたと思います。イエス・キリストの系図の正確さは一度も主の敵たちから疑問視されていないのは興味深いことです。三つ目は、神様は雑婚を禁じられ、本当のイスラエル人は自分の家系を証明できなければなりませんでした。彼らはアブラハムに神様が結ばれた契約の受け取り人でした。そしてまた、誰が祭司職に選ばれる資格があるかと決定するために、系図がなければなりませんでした。この実例がネヘミヤ記の中にあります。ネヘミヤ記7章の63節から64節。祭司のうちでは、ホバヤ族、コツ族、バルジライ族。このバルジライは、ギルアデ人、バルジライの娘の一人を妻にめとったので、その名をもって呼ばれていた。これらの人々は、自分たちの系図書きを探してみたが、見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。このように自分たちの家系を証明できないレビ人たちは、祭司職から解雇されました。このすべての中に今日の私たちへのメッセージがあります。その当時若者が呼び出されて質問されたとします。あなたはイスラエル人ですか？この質問に対してもし彼が、イスラエル人だといいなと思っていますけど、死ぬまではっきりしたことはわかりません。と言ったとしたら何が起こると思いますか？当然彼らは、彼のことを無視するはずです。 また別の若者に、君はイスラエル人かね？と質問し、もし彼が、まあイスラエル人になろうと思って努力はしています。一生懸命やってイスラエル人になれることを願っているんですが、と言ったら何が起こると思いますか？彼も同じようにイスラエル民族から切り離されるのです。彼らがイスラエル人だと証明できることが彼らにとってどれだけ大切なことであったかお分かりになるでしょうか。イスラエル人は一人一人が自分はアブラハムの子であると知っていなければならなかったのです。さて、これを聞いているあなたへの質問ですが、あなたは今自分がクリスチャンであるという家系を宣言することができるでしょうか。もしできるかできないかわからないのなら、宣言できるようにした方が良いと思います。なぜなら、第一ヨハネ三章二節には、次のように書かれているからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私は神の子供です。あなたは今、確信を持ってそういうことができるでしょうか。どうやって神様の子供になることができるのでしょうか。ガラテヤ人への手紙三章の二十六節には次のように書かれています。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。そのように書かれているように、イエス・キリストを自分の救い主であると信じる信仰によって、あなたは神の子供になることができるのです。他に道はありません。あなたはキリストイエスにある信仰によって神様の子供になることができるのです。第一ヨハネ一章の十二節には次のようにも書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。それ以上でもそれ以下でもなく、単純に主イエス・キリストの御名を信じる者に神様の子供となる特権が与えられています。そして救われた者の系図は非常に大切です。もし私たちがキリストにある信仰を通して神様の本当の子供であるなら、私たちは神様の相続人であり、キリストとの共同相続人なのです。ガラテヤ人への手紙三章二十九節には次のように約束されています。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。またローマ人への手紙八章十四節から十七節にも次のように書かれています。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。イエス・キリストを救い主と信じることによって、あなたはキリストの血によって生まれ変わることができ、そして神様の家族の一員となることができます。それだけが救いの道です。今日のこの荒野の旅の中で、あなたは自分が誰なのか知らなければなりません。自分が神様の子供であることを知らなければなりません。 もしそれが確かでないのなら、それを明確にしなければなりません。どのようにしてそれを明確にすることができるのでしょうか。それは、聖書の神様の言葉を間違いのない神の言葉であると信じることです。あなたがどう思うか、どう感じるかではありません。神様はもしあなたがキリストを信じ、信頼するなら、あなたは神様の子供であると言っておられます。神様の言葉はどのようなものにも増して信頼を置くことができる絶対的な約束なのです。ここにイスラエルの十二部族と一つ一つの部族の人数が書かれています。計算機を持ってこの章を読んでいきますと、人数が正確であることがわかります。民数記に戻りますが、一章の21節と23節。ルベン部族で登録された者は46,500人であった。シメオン部族で登録された者は59,300人であった。同様にリストは46節まで続きます。46節に飛びますが、すなわち登録された者の総数は603,550人であった。さて、ここではレビ人は数えられていないことがわかります。民数記1章の47節から50節。しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。彼らが戦争のために数えられなかったのは、彼らが会見の天幕の全責任を持っていたからです。彼らはイスラエルが宿営に入った日の夕方に幕屋を組み立て、イスラエル人が行進する用意ができた時には、いつでも幕屋を取り外しました。51節から53節。幕屋が進むときはレビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他の者は殺されなければならない。イスラエル人は軍団ごとにおのおの自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、レビ人は証の幕屋の周りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の改宗の上に望むことがあってはならない。レビ人は証の幕屋の任務を果たさなければならない。イスラエルの子らは自分たちが誰であるかを知らなければなりませんでした。それゆえに系図も知らなければならなかったのです。それに一人一人が自分がどこに属しているかを知るべきであったことも大切なことでした。その人は宿営の中で明確な場所を割り当てられていました。私たちにとっても同じことが言えます。私たちは自分の血統、つまり私たちが神様の子供として神様の家族に属しているという事実を知る必要があります。そして私たちはどこに属しているかを知る必要があります。このことについては次の章でもっと見ていきたいと思います。さて、民数記の2章の学びに入りますが、1章では人口調査について学びました。一人一人のイスラエル人は自分が誰なのか知っていなければなりませんでした。彼は自分がどこに属するかも知っていなければなりませんでした。アラノでのこれらの年月の間、宿営での配置と彼らの行進の順番は順序正しく神様の指示に従ったものでした。 民数記2章の1節から3節。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗のものでなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。彼らは皆、会見の天幕の周りに宿営しました。会見の天幕が宿営に建てられ、イスラエルの子らはその周りに宿営しました。彼らは宿営の中での自分たちの場所を示すために旗印を掲げました。東側はユダでした。イッサカル族とゼブルン族は同じ旗印の下でユダと共に宿営を張りました。もし旗印の紋章がライオンであったなら、これら三つの部族がライオンのついた旗印を見れば、自分たちがどこに属するかが直ちにわかりました。十節。南側にはルベンの宿営の旗の者が、軍団ごとにおり、ルベン族の族長は、シェデウルの子エリッツルである。ルベン族は南側で、シメオンとガドはルベンと共に宿営しました。十八節。西側には、エフライムの宿営の旗の者が、その軍団ごとにおり、エフライム族の族長は、アミフデの子、エリシャマである。西側は、マナセとベニヤミンが、エフライムと共に、エフライムの旗印のもとに宿営しました。二十五節。北側にはダンの宿営の旗の者が、その軍団ごとにおり、ダン族の族長は、アミシャダイの子、アヒエゼルである。アシル族とナフタリ族は、ダンと共に、ダン族の旗印のもとに宿営しました。イスラエルの子らは、秩序正しい方法で宿営しました。それぞれの部族の、それぞれの家族が、その部族のどこに自分たちが属しているか知っていました。33節から34節。しかしレビ人は、主がモーセに命じられたように、他のイスラエル人の中で登録されなかった。イスラエル人は、すべて主がモーセに命じられた通りに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、おのおの、その氏族ごとに、父祖の家ごとに進んだ。宿営の中での自分の場所を知るためには、彼らは自分たちの血統を知らなければなりませんでした。さらに自分たちの位置をしっかり知っていなければ、彼らは戦いに行くことができませんでした。同じようにクリスチャンの戦いも、疑いと恐れの領域で続けるのではなく、はっきりとした光と確かな救いの領域で続けなければなりません。今日の私たちの敵は、この世であり、肉であり、そして悪魔です。もしもあなたが自分の救いに確信を持っていないなら、敵はあなたを征服してしまいます。主イエス・キリストの教会の中の一人一人に、神様が定められた場所があります。教会のすべての奉仕は、聖霊様によって指揮されなければなりません。私たちは皆一つの御霊によって、一つの体となるバプテスマを受けたと書かれています。あなたがこの体に入れられたとき、あなたはその一員として入れられたのです。第一コリント12章12節から14節には次のように書かれています。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、 キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。主があなたをその体に入れられたとき、主はあなたが奉仕をするためにそこに入れられたのです。一人一人の信者には賜物が与えられています。あなたにも賜物があります。その賜物を使うことがクリスチャンの奉仕です。人間の体にはたくさんの器官があり、それぞれが特有の機能を持っています。足だけでも20本の骨があります。キリストの体にはたくさんの賜物があり、私たち一人一人が自分の賜物を使うべきなのです。あなたも私も自分の賜物が何であるか発見しなければなりません。神様は私たちが与えられた賜物を使うことで、私たちに報酬をくださると私は信じています。聖霊様はご自分の御心に従って、一人一人の人に個別に賜物を分配されますが、第一コリント人への手紙12章31節によれば、私たちは祈って最高の賜物を追い求めることができることを示しています。第一コリント12章31節。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。若い頃、私はアイアンサイド博士が聖書を教えるのを聞き、神様に彼のように教えさせてくださいとお祈りしました。神様はそれを聞き、素晴らしい仕方で私の祈りに応えてくださいました。私は彼のように教えることはできませんが、神様は私がしたいと思ってお願いした聖書を教えるミニストリーを私に許してくださいました。私たちは最善の賜物を熱心に追い求めて良いと思います。でもこれはすべて聖霊様の主権の支配の下にあることを認めてください。あなたも宿営の中での自分の場所を見つけなければなりません。私たちは教会の一人一人のメンバーが自分の場所を見つけるように励まさなければなりません。そしてそのことが教会で一番謙遜なメンバーを勇気づけるべきです。あなたには賜物が与えられていて、神様はあなたがそれを使うことを望んでおられます。他の誰かの仕事をやってみようとしないでください。あなたは神様があなたにするようにと召されたことをすべきなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第1回目の人口調査その2、宿営の配置、そして荒野の行進における十二部族の旗印と配置というテーマで、民数記1章18節から53節と2章1節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記3章1節から41節と4章1節から32節、アロンとモーセ、レビ人はアロンに与えられる、レビの三家族、イスラエル全体のウイゴの人口調査、そして幕屋に関するレビ人の奉仕というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。